皆さんこんにちは。ダンサーズライフサポート .com の佐藤愛です。第2回目の DLS ポッドキャストへようこそ。第1回目のポッドキャストはいかがでしょうか。まだ聞いていない人はぜひこのエピソードの後にどうぞ。今日はダンサーの体重と解剖学という今年の頭に書いたブログのオーディオバージョンです。なんですが、その前にちょっとした裏話。最初のエピソード原稿を書くのに3週間以上かかりました。ここまででやめって時間を決めなければ、きっともっと時間をかけて作り直していたことでしょう。私の大事だって思っていることを一回で伝えるのってこんなにも難しいんだって改めて思いました。なんだか大好きな人に告白するときみたいに、書いては消して、書いては消しての繰り返し。ただのブログから始まっただけの DLS なんだけれど、1年経った今は私の大事なプラットフォームになりました。大事だからみんなに知ってほしい、理解してほしいという思いだけが募ってしまって言葉にならなかったようです。ご存知のように私昼間は普通に働いています。だから最初のポッドキャストにこんなに時間がかかっちゃった時、しまったって思いました。これ以上自分を忙しくしてどうするのだろう。誰も聞いていないかもしれないのにこれ以上時間を使ったらもったいないって。で、よくよく考えるとこの気持ち、ちょうど1年前にも感じたことがあるの。ブログを始めた時、サイトやコンピュータのことを全くもっとやったことなかったから、毎日夜中までいろいろやっていました。まだ素人ですが、毎日記事を仕上げるということが習慣になってくれています。新しいことにチャレンジするって怖いし、新しいことを始めるって面倒。特に命に関わらないとね。より高くジャンプがしたいって思っても、できなければ死んじゃうわけじゃないから、ついつい後回しにしてしまうでしょ?ウォームアップやクールダウンも同じようなカテゴリーになってしまうと思う。やらなくても踊れるしね。いくら体にいいって分かっていても、結局は自分で答えを出さなければいけないんですよね。今までのままでいいのか。それとも、この1年間で驚くぐらい上達したいのか。何が自分のプライオリティなのか。5年後の自分はどんな風になりたいのか。誰かに言われても変わらないんだよね、この部分。自分で答えを出さないと身につかない。だって自分で答えを出さないと続かないから。継続、努力ってプロとアマチュアを分ける大きな才能だと私は常に思っています。さて、自分で答えを出さないと身につかないというテーマの一つであるダンサーの体重が今日のテーマ。どうやったら痩せるのかという質問をいろんな人にしたり、いろんな雑誌を読んで様々なダイエット法を試してみても、結局は自分で自分の体の責任を取らなければいけません。どうして食べ過ぎてしまうのか、どうして続かないのか、どうして明日からダイエットと考えてしまうのか。逆に摂食障害も、周りがいくら体に悪いよって言っても本人の心の準備ができてないと改善できないと思います。だって本人は一番いいことをやってると思ってるから、またはこれしか方法がないんだって思い込んでるのかもしれないから。今日のブログはただ単に事実を並べてあります。いい悪いは置いておいて、新しい切り口で体重について自分で考えて答えを出す手助けになったらいいなって思って書きました。では本文です。ダンサーの体重と解剖学。お正月も落ち着き、よく聞く言葉がダイス会には飛び交っていることでしょう。お正月太りしちゃった、今年こそ痩せる、ダイエットしなきゃ。生徒に聞かれることの多い質問でもあります。どうしたら痩せられるのか。なんでこれをセラピストの私に聞いてくるのかというと、バレエ学校で教えているクラスの一つにフィットネスクラスというものがあるからです。これはボディコンディショニングクラスなのですが、心拍数を上げ心肺機能もコンディションするようにデザインして作られました。フィットネスの先生だから痩せるためのコツを知ってるはずという安易な考えからの質問です。先生本人がポチャポチャしてるのは気にならないんでしょうか。痩せる秘訣を知っていたら私も痩せているとは思わないのでしょうか。今日は体重の話。でも栄養学者でもないですし、ガリガリのダンサーは好きではないので、解剖学的に見たダンサーの体重をお話ししましょう。最近のダンサーは素晴らしく痩せているよりもある程度強く見える体つきが好まれます。それには海外のバレエ団の傾向がクラシックオンリーではなくって、コンテンポラリーをレパートリーに入れてきているからです。 クラシック王道のバレエ団でさえ半分以上はコンテンポラリー、またはクラシックをコンテンポラリー風にアレンジしたものを上演していますよね。日本で公演されるものでクラシックが多いのはチケットが売れるせいですが、欧米ではバレエを見に行くという感覚がもっと身近なため、古典にはあってるお客さんがいるみたいです。だから不思議の国のアリスがロイヤルから出されたりするのですよね。つまりダンサーにはそのようなレパートリーの変化についてこられるような筋力、体力、体型が求められるようになっています。とは言っても科学的な面、解剖学的な面から見たら体重が軽いことはメリットになります。体重の軽いダンサーのメリット、その1、関節のところでもお話ししたように、関節の可動域、つまり柔軟性を上げるためには関節と関節の間に無駄なものが少ないといいと言いました。関節の持っている最大限の動きを使うためにはお肉が少ない方がいいわけです。体重の軽いダンサーのメリット、その2、足にかかる負担は体重の4倍、膝関節にかかる負担は体重の 1.5 倍と言われています。つまり50キロのダンサーがシャンジュマンをするために、膝関節には75キロの重さが、そして足には200キロかかる計算になります。物理的に見て体重が軽ければ関節にかかる負担が少なくなるのが数字でわかる例です。体重の軽いダンサーのメリット、その3、これは特に関節の柔らかいダンサーに言えることです。足の筋肉が弱い場合、トーシューズに乗っかってしまうダンサーがたくさんいます。また甲を出そうとするあまり、そして正しい教育がされていないと、トーシューズで立つということは乗っかると思っている若いダンサーがたくさんいますね。両足を揃えると、足という小さい部分には体の4分の1の骨があります。つまりその関節に乗っかる重さが重ければ、怪我する可能性が非常に高くなるのがお分かりでしょう。体重の軽いダンサーのメリット、その4、いくら教師が正しい筋肉の使い方を知っていても、ぽっちゃりお肉がついていると注意しづらいのが本音です。特に生徒数の多いオープンクラスや講習会で正しく注意をしてもらえない可能性があります。つまり間違ったレッスンをしていても発見される可能性が低いということです。間違ったテクニックは怪我につながります。怪我の確率が上がるというわけです。もちろん自分で感じることのできる筋肉も少なくなるでしょう。体重の軽いダンサーのメリット、その5、先ほど述べたように最近のダンサーは強く見えた方がいい、特に海外にオーディションに行くのなら。でも筋肉ムキムキにはなりたくないですよね。体重が重いと毎回プリエをするたびに重りをつけて筋トレしているようなものです。デベロッペでキープする足が重いイコール足に重りをつけてレッスンしているとなってしまいます。より長いしなやかな筋肉のためにはある程度の軽さが必要なのです。といくつかメリットを挙げてみました。でも忘れないでください。食べるものは体を作るものです。偏った栄養や無理なダイエットは骨を弱くするだとか健康に悪いだとかの前に、車の給油をせず日本一周しようと言ってるようなものです。光合成のできない人間は食べるもの、飲むもので体を作ってますよね。そしてそれが踊りに影響するということは、1+1=2くらい当たり前。体が唯一のダンサーが体を大事にしなければいけないというのはもう何度もお話ししてきましたが、栄養学に関しても同じことが言えます。もし世界トップレベルの踊りがしたければ、世界トップレベルに体のケアをしなければいけません。それに栄養も含まれています。怪我からの回復もそうですが、今日の疲れを持ち越さなくて済めば明日のレッスンでもっと練習ができます。つまり上達のスピードが上がるのです。私の時代はリンゴとチーズで一日過ごしてたのよなんて言われたらかわいそうにと思ってあげてください。たくさん食べろと言ってるわけじゃないですよ。ただ体に取り込むものイコール体を作るもの、忘れないでください。いかがでしたか。体は正直です。ケアをした分だけ反応してくれる。だからダイエットとか減量とかではなく、今日はたくさんリハーサルがあったから体にいいものを食べて筋肉の修復を助けてあげようとか、今回のバリエーションは足先の負担が大きいから筋トレとともに関節にかかる負担を少なくしてあげよう とか、一生懸命働いた体が簡単に消化吸収できるようにできる限りナチュラルのものを食べてあげようとか思えるようになれるといいですよね。何々してあげよう、この気持ちを自分の体に対して使えたら素敵じゃないでしょうか。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。このポッドキャストへの質問感想は hello@dancerslifesupport.com までどうぞ。長さや音質についてもいろいろ教えてくださいね。楽しみにしています。次回は弱いから痛む？休むのは逆効果？という記事のオーディオブログになります。お楽しみに。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。